月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが電気通信大学にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん。
はい、こんにちは、向井ひとみです。
こんにちは。
まゆみさん、今日は気温が上がってなくてすごく寒いですね。
そうですね、朝からあまり変わってないみたいですね。
そうですね、もう雲が多くて、あんまり太陽が出てないんですけど、午後になってちょっと日が出てきたかなというところで、でも全然気温が変わらないので、はい、風邪ひかないように気をつけていただきたいですね。
そうですね、外に出られる方、暖かい格好して出かけた方がいいかもしれませんね。
そうですね、あと今週のテーマのように、夜は鍋がいいかと思います。
もうね、それでポカポカね、体の中から温めていただきたいですね。
さて今日はですね、調布駅から5分ほどの電気通信大学にやってきました。
はい、
はい、毎年この時期街角レポートでお邪魔しているんですけど、まゆみさん、今年も電通台の紅葉がとても綺麗でした。
あー、そうですね、もうね、そこにお散歩に行きたい感じ、本当美しいんですよね。
はい、ちょっと今日は曇っていて残念なんですけど、青空の秋晴れだったら見事なんだろうなと思いますね。
そうですね、
はい、電通大生羨ましいです。
やっぱりね、キャンパスが綺麗だと嬉しいもんね。
そうですよね、毎日ここに通えるんだと思うと、私も大学生に戻りたくなりました。
本当私もそう思います。
ですよね、そして今年もですね、電通大の学園祭調布祭が今週末に迫りました。
ああ、皆さん準備期間ですね、今ね。
そうですね、昨年お伝えしてからあっという間でした。今年はですね、11月の24日から26日金土日の3日間10時から20時まで開催されるということで、もう本当に準備中のお忙しい中なんですが、早速お話を伺っていきたいと思います。今日お話を伺うのは実行委員会編集局長の白沢さんと行動企画長の加藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお二人にお聞きしたいんですけど、お二人は2年生ということで、電通大はどんな学校でしょうか、教えてください。
そうですね、皆さん、高い目標を持って勉強に励んだりとか、意外と運動部の方に力を入れている学生も多いんで、すごいエネルギッシュな大学だと思います。
はい、加藤さんは。
意外と物静かなイメージ持たれがちなんですけど、みんな、結構わちゃわちゃ休みの時とか時間とかしてて、結構楽しい大学です。
はい、ありがとうございます。ちょっと私の中のイメージも覆りました。はい、今週の番組のテーマというのがありまして、食べたい鍋の種類なんですけども、お二人どんな鍋がお好きでしょうか。白沢さんは。
僕は最近豆乳鍋にハマっています。そうですね、美味しいです、意外と。
ちょっと女子力高くて豆乳鍋という言葉はちょっと意外でした。美味しいらしいですね、私も食べてみたいと思います。加藤さんは。
僕はなんかいつも親が作ってくれる鍋が美味しいので、味はもう親に完全に任せる感じですかね。
いいですね。鍋パーティーとかしたりしないんですか。
ああ、けどよくしますね、この季節。鍋、意外と鍋はそこまで食費とかかかんないんで助かるんで、美味しいし、鍋つまみながらお酒飲んだりとか好きですね。
はい、ありがとうございます。ちょっと聞きすぎちゃって、どう学園祭の話に持っていこうか迷ってしまいましたが、さあ第67回の調査のテーマがまずはあるということで、ご紹介をいただきたいと思います。
ですね、今年の学園祭のテーマは、無限ということなんですけど、今年は本当に来場者の皆さんに、夢のように楽しく、幻のように素敵なひとときを過ごせるようにという思いを込めて、このようなテーマにとさせていただきました。
はい、夢、そして幻と書いて無限という言葉ですね。本当にこの言葉があるかのように思えてきました。素敵なテーマですよね。さあ、そして調布祭はですね、3月から準備をされてきたということで、今週末に迫ってきましたが、今はどんな状況なんですか。
そうですね、今週末に学園祭が、行われるということで、今僕たち委員会全員がラストスパートに向けて、準備しているという状況ですね。
はい、白澤さんの局は編集局、そして白澤さんは局長だということですが、注目してほしいポイントなどありましたらお願いします。
はい、今年はですね、特に、まあ、例年もそうなんですけど、パンフレットとポスターに力を入れています。今年は、京王線沿いの調布駅と国領駅と西調布駅に、駅にポスターを貼らせていただいたんですが、そのポスターのデザインもすごい、ちょっと身内ひいきになってしまうんですが、すごい素敵なものとなっているので、皆さんぜひ、見ていただけたらなと思います。
はい、とても可愛らしく綺麗なポスターでした。ぜひ見ていただきたいと思います。そして加藤さんは行動企画局の局長ということですが、準備で大変だったこととか注目してほしいポイントとかありましたらお願いします。
そうですね、最近ですと今、アイドルさんの現場に行きまして、ビラ配りというのをやってまして、それが結構後から振り返ったら思い出になるんじゃないかなとは思ってますね。調布祭3日目にこちら行動企画に行われる、アイドル3組による対バンライブがあるんですけれども、そのアイドルというのもが仮面女子さんと純情なフィリアさんと神宿さんの3組でして、仮面女子さんは複数あるグループの中からアリス10番さんとアーマーガールズさんの2組にお越しいただく形となっております。
はい、ありがとうございます。もう私も毎年誰が来るのかなとだいぶ気になっていたんですけど、仮面女子さんと聞いてテンション上がりました。はい、みんな仮面をつけていて、ちょっと誰が可愛いのかとかよくわからないんですけど、今とても熱いですよね。はい、こういったライブは誰が見ることができるんですか？
そうですね、ただいま E プラスにて販売しているチケットをお買い求めいただくか、本祭当日の初日2日目の10時から19時までに行動横のテントで行われているチケット販売、または11時から電気通信大学行動付近で行われるチケット販売でご購入いただければご覧いただくことができます。
はい、電通大生はもちろん一般の方も見ることができるということですね。そしてまだまだチケットも余っているということですので、もう近づいてくるにつれどんどん売れていっちゃうので、お早めに購入していただきたいと思います。楽しみですね、加藤さん。
そうですね、どんなライブになるのか今でも僕はすごい楽しみです。
はい、ありがとうございます。そして白澤さん、注目したいポイントあったら教えてください。
はい、皆さん電通大の学祭と聞いて、まず最初に思い浮かべるのがミスコン、ミスキャンパスコンテストのようなものを思い浮かべると思うんですが、今年その電通は例年、男性の方が、で助走をして、一番、美しい人を決めるという企画なんですが、今年はちょっと例年と違っていて、女性の方も出るミスコンという感じで、進めていっています。なので、例年と少し違うミスコンを見れると思います。ミスコンは、11月26日調布祭3日目の11時から青空劇場で行われます。ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。電通大の学園祭のミスコンといえば、やはり男性が女装をして綺麗な人を選ぶというのがイメージ強いんですが、今年はそれに加えて女性も参加できるということで、女性は単純に綺麗な人を選ぶという形でしょうか？
そうですね、綺麗な人を、女性を選ぶという趣旨で、進めていっています。
いや、こちらも楽しみですね。電通大の女子見に来ていただきたいと思います。無料で見れるのでぜひ足を運んでいただきたいと思います。さあ、そしてですね、私去年地下道レポートでお伝えして以来、楽しみで実際足を運んだんですよ。そして出店、食べ物のお店がたくさんありました。もうそこでワクワクしているんですけど、毎年味一番コンテストというのが開催されているということですが、去年の優勝は何になるんでしょうか？
去年度の優勝はですね、ウィングスさんという団体の、ライチョウサンドというものです。このライチョウ、あ、伝鳥サンドです。あ、すいません、間違えました。伝鳥サンドですね。すごい美味しくて、2年連続味一番コンテストの優勝しているんで、多分皆さん、 すごい美味しいと思います。ぜひ、食べてみてください。
はい、ありがとうございます。もう出店の数も多いので、ぜひそちらの食べ物の方も楽しみにしていただきたいと思います。加藤さんは去年何食べましたか？
ですね、僕も伝鳥サンドを食べたんですけど、あれは中の肉がすんごいジューシーで、とても美味しかったですね。
もう食べるしかないですね。はい。ぜひ注目していただきたいと思います。さあ、調布祭についてですね、詳しく知りたいよという方は、どうしたら、何を見たら知れますでしょうか？
はい、そうですね。調布祭のホームページが、まずあります。なので、ウェブ等で、調布祭と調べていただければ、まずホームページが、トップの方に来るんで、ぜひそちらの方をご覧いただけたらと思います。あと公式ツイッターもあるので、そちらの方もフォローしていただければ、詳しい情報等が、配信できます。加えて毎年、ここ数年電通大の調布祭アプリというものを配信しています。こちらもホームページからリンクがありますし、調布祭アプリで調べていただければウェブの方にもヒットすると思うので、ぜひこちらも、ご覧ください。アプリの方、今年のアプリも、すごい、素晴らしい出来となっています。ぜひ、皆さん満足いただけると思うので、ご利用お願いします。
はい、ありがとうございます。まゆみさん、
はい、
今年の調布祭も楽しみですが、私も特に食べ物が気になってしまいまして伝鳥サンド食べてみたいと思いました。
うん、絶対食べに行くでしょう。
行きたいそうですね。はい、うん、今年の電通大の日程、今のところお天気がいい予報なので、青空の紅葉の下で伝鳥サンドを食べながら、いろいろな展示を見たりステージを見たり楽しんでいただけたらなと思います。
はい、
はい、では最後にですね、メッセージをいただきたいと思います。平沢さん、まずお願いします。
はい、今年も、1年間頑張ってきて、素晴らしい学祭になるよう、委員会一同頑張ってきました。来年電通大が100周年を迎えるということで、大学の方もすごい力を入れてくださっています。近隣住民の方に向けたビンゴ企画、おまけ券企画等ありますので、ぜひ皆さん3日間時間が空いたら、ぜひ調布祭にご来場してください。よろしくお願いします。待ってます。
ありがとうございます。加藤さん、お願いします。
いつも皆さんから見たら、もしかしたら物静かなイメージのある電通生ですが、いつも活気のある姿がこの調布祭ではより一層見れると思いますので、その姿も楽しみにしながら、ぜひお越しいただきますようお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は11月24日から26日まで3日間開催される電気通信大学の学園祭第67回調布祭についてお伝えしました。平沢さん、加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではスタジオにお返しします。
はい、大変お忙しい中、白沢さん、加藤さん、ありがとうございました。白沢さん、私も豆乳鍋大好きですよ。このこれからの季節、楽しみですね。さて、今年の調布祭のテーマ、無限ということで、夢のように楽しく、幻のように素敵なひとときを過ごしに、皆さん足を運ばれてはいかがでしょうか。街角レポートのコーナーでした。